どうも皆さん、工藤でございます。今日も昨日と同じように寒いです。はい、昨日よりは少しね、暖かく、プラス1度くらいですかね。はい、暖かくなってはいるかなという感じではあるんですけど、最低気温はね、マイナス5度ということで、下がるときには下がるみたいです。はい、もううちの周りのというか、私を覆い囲っている雪はもうほぼ完全に氷と化しているので、昨日も寒くはあったんですけど、結構日中は日が出てたんでね、溶け始めているのかなみたいな感じです。今日もどうだろう、溶けてくれますかね。太陽は出てるけど気温がそこまで下がらないので、上がらないので、ちょっとどこまで期待していいもんかというところですね。はい、まだもうしばらくかかるんじゃないかなと思います。で、今日はですね、そんな天気の話をしたいわけではなく、ディスコードの方ではですね、本当今朝なんですけど、軽く予告みたいな感じでさせてもらったんですけど、私が最近ちょっとこうコツコツと勉強しているものについてお話ししようと思います。はい、昨日アマゾンのね、新生活セール来てますみたいな話したと思うんですけど、その中でいろんなね、欲しいもの、気になってるものの話をしていく中で、私最近ちょっと勉強してるものがあって、でいずれ話しますみたいな感じで言ってたんですけど、なんか隠しておくのもなんかそろそろもうきついかなと思って、はい、で昨日ちょうどね、一区切りついたんですよ。この後お話ししていきますけど、一区切りついたので、お話ししようかなと皆さんにね、はい、で今日は収録しております。はい、で、どうしようかな、まず何から話せばいいんだろう。結論から言いますか。はい、結論から言うとですね、私が最近勉強しているのはですね、CG コンピューターグラフィックスでございます。はい、でその中でも、フーディニというですね、ツールというかソフトウェアがあるんですけど、そちらを今勉強しているという状況です。はい、聞いたことある人もいるかな、どうだろう、あまり聞いたことがない人の方が多いんじゃないかなと思います。私もちょっと前にね、アンリアルエンジン勉強し始めたみたいな話してましたけど、そういったアンリアルエンジンをちょっとこう勉強し始めたりとか、そのコンピューターグラフィックス CG のことをいろいろ調べたりとかしていく中で、そのフーディーニっていうツールがあるっていうのをね、知って、でそれでちょっと触ってみたという感じなんで、なかなかね、日本での知名度、知名度はそこまでなのかなというところですね。やっぱその 3DCG 勉強したいってなったら、一番最初触れるのはおそらくブレンダーとかじゃないかな。多分無料でオープンソースでもう何でもできちゃうみたいな、ただちょっと何でもできる分難しいみたいなね、いうふうにも言われたりしてますけど、多分一番最初ブレンダーにさ、なんか触ることが多分一番多いんじゃないかなと思います。フーディーニはですね、私がその使ってっていうか、インストールして使ってるのはその無料版、商用利用できないやつですね。アプレンティスだったかな、なんかそれぞれ名前がついてるんですけど、アプレンティスっていうその無料版ではあるんですけど、商用利用したりするってなったら、その年間いくらだっけな、 2,3万ぐらいだったかな、ちょっと忘れたんですけど、なんかいろいろあるんですよ。なんかフーディーニインディーとかね、フーディーニエンジンとか、なんか本当に高いやつは高いんですけど全部使えるっていうね。ただそこまでそのもうガチプロじゃないですよみたいな、インディーゲーム作るぐらいのなんか使い方しかしないですよみたいな人は、ちょっと安い版のフーディーニインディーみたいなのがあるとか、なんかいろいろ細かいのはあるんですけど、私はその中でも本当一番最初のもう無料で使える、ただいろいろ制限もあるやつを使ってちょっと勉強してるっていう状況です。ですので、そういうのもあるし、ブレンダーはね、もう全部全機能もう無料で使えるっていうのもあるから、多分なかなかフーディーニを触ったことある人もそんなにいないんじゃないかなとは思うんですけど、3DCG ツール自体、いろいろありますよね。 まあ、ブレンダーもそうだし、あとはなんか私もねそんな詳しくはないですけど、まあ、業界そのテレビとか映画ゲームとか、まあ、いろんなところで CG 使われてますけど、まあそういったところで使われてるものとすればやっぱマヤとかね、なんかあのモデリングしたりするんですよね。あの使ったことはないんですけど、はい、実はねあの、まあ、これ細かい話になるんでちょっと今回は触れないですけど、あの私のパソコンの中にも実はマヤ入ってるんですよ。はい、でマヤはめちゃくちゃ高いソフトです。はい、オートデスクっていう会社が出してるソフトウェアなんですけど、めちゃくちゃ高いです。はい、なんですけどそれが入ってます。はい、ただあの入ってるだけで全然触ってないっていう感じなんですよね。はい、まあ、なんで入ってるかっていうことについては、まあ、いずれ話せたらいいかなというふうには思いますけど、うん、まあ、そういうマヤとか、あとなんだろう、あと他にもなんかいろいろありますよね。シネマ 4D とか、うん、シネマ 4D もねちょっとね勉強しようかなって迷ったりはしたんですけど、うん、あとアフターエフェクトとかか、アフターエフェクツかなとか、まあいろいろあると思います。うん、まあそういう 3DCG 作ったりとかするツールっていうのはねたくさんあると思うんですけど、まあなぜ私がその中で一体そのフーディーニというものを選んだのかっていう、まあ、理由についてなんですけど、あの、うん、まあこれっていうのはまああんまないじゃないんですけど、まあ厳密にはそのなんていうか、まあどのソフトのでも大体同じようなことができる最終的には、うん、まあ、大体使いこなせるようになってもうプロ級になればまあ大体似たようなことできると思うんですけど、そんな中でもフーディーニを選んだ理由の一つはですね、あのプログラミングのなんていうかな考え方が使えるというか、なんて言えばいいんだろうな私もまだ勉強し始めて2週間ちょいぐらいなんで、毎日ねちょっとコツコツあのとあるねチュートリアル動画を見て勉強し始めてばっかで、毎日ちょっとやって、ちょうど昨日の夜ですかねそのチュートリアル動画が全部終わったっていう状況なんで、まあまだまだ本当駆け出しも駆け出しなんですけど、うん、なんか本当プログラミングチックというかシステマチックというかなんですよ。これ触ると分かるんですけど、まあノードベース、そのノードっていうなんていうのかな、プログラミングで言うと関数みたいなものがあって、その関数をなんかもう一個一個つなぎ合わせて、でその関数に渡す引数、これちょっとまあプログラミング分からない人はあるかもしれないけど、プログラミングに渡すなんか引数みたいなものをどんどん一個ずつそのノードっていう関数みたいなものの中で値をこう変更していくことで、こう一つのものを作り上げていくみたいな作り方をするんですけど、それがですねなんかね楽しいというか、なんか自分に合ってる気がしたんだよね。うん、まあ実際2週間勉強続けてこれてるので、うん、まあなんか全然毛嫌いというか、なんか苦手なツールではないかなと、はい、思います。結構ねやっぱね、私もそのブレンダーは触ったことあるんですよ。うん、というのもその私その教育のお仕事をしてたりもするので、はい、まあ、子供たちにねその 3D モデリングの使い方をちょっと教えなきゃいけないっていう、ね、立場でもあったりするので、まあ軽く触って、まあ、こういうことができるんだよぐらいなのはまあ知ってはいるんですけど、まあその中でなんていうのかな、ブレンダー使ったりしてるんだけどフーディーニちょっと違うのは難しいな、まあ、その手続き型とかねプロシージャルとかなんかいろんな言い方あると思うんですけど、簡単にその設定を変更できるというか、本当だからプログラミングみたいなんですよね。プログラミングもあのコードって上から下にこうどんどん実行されていって、でなんか実行結果が最終的に出ると、最終出力があって、でその途中の処理の数値をいじったりとか関数の中身変えたりとかすると最終出力結果変わるじゃないですか。なんかそんな感じなんだよね、なんかフーディーニやってると、あのノードっていう、さっき言ったノードっていう関数の集まりみたいなものをこう、まあ、くっつけていって線でつないでいくんですけど、つないでいって 最終的な出力があると。で、そのノードの中の値とかをこう変更したりいじったりすると最終出力が変わる。で、その最終出力がなんか気に入らないなってなったら、そのノードの中の値をこうピピピってちょっと自分で変更したりすると簡単に出力が変わるんですよね。はい。これがまあブレンダーとかでもできるのかな。なんだっけな、ジオメトリーノードだったかな。なんかブレンダーにもなんか似たような機能があるみたいな話は聞いたんですけど、はい。まあ基本的にはそのだから、なんていうのかな、ブレンダー使ったことない人とかに言ってもわかんないかもしれないけど、本当なんかね、変形加えてはいくんですけど、その最終的な変形がまあできましたと。でも やっぱりここもっとこうしたかったなみたいな時に、あの変更がねちょっと面倒っちゃ面倒なんですよね。そのフーディーみたいに数値をいじれば簡単にこうパッて変更できるんじゃなくて、あれここってなんでこんな変更、なんかこんな形に変わってるんだっけみたいなのが、まあ、結構あったんですよ。私もブレンダーいじってて、え、なんだこれみたいな、あれこれなんか変だなみたいになって、ここ直したいんだけど、みたいな感じなんですけど、フーディーには本当にね、あのプログラミングのデバッグみたいな感じで、あのなんかもうここまでの処理をこう見るとかできるんですよ。うん、なんだろうな、まあ、1番から10番ぐらいまでこう処理が上からねあって、で、まあ、5番の処理までの状態をこう表示させるとか、7番までの状態を表示させるとかね、なんかそういうのもできるし、あとはそのなんかその途中の処理を飛ばすこともできたりするので、ここのノードとか、まあ、関数みたいなものがなければどういうふうに、ね、どういうふうに出力されるのかなみたい なんかそういうのも見れたりとかして、なんかすごいね、楽しいというか、うん、まあ、楽しいは楽しいんだけど、なんだろうね、うん、プログラミングっぽさがあって、まあ、楽しいんだよね、多分ね。うん。私自身ね、そのプログラミング別に嫌いじゃなくて、まあ、大学でね、プログラミング勉強したわけですけど、私は。まあ、プログラミングを使って、なんかその、ウェブアプリ作りたいとかはないんだよね、正直。結構そのプログラミングスクールとかもね、検討したこともあるし、まあ、実際行ったこともあります。はい。あの、とあるところのプログラミングスクール。まあ、スクールというか、まあ、大学で勉強してはいたから、まあ、追加でね、なんか、その、それこそ数年前になんかその AI の勉強したくて、ちょっと、そういうスクールにちょっと入って勉強したりとかしたんですけど、まあ、大体ね、プログラミングスクールってなんかウェブアプリケーションをなんかそのポートフォリオとして作ってとか、なんか結構多いのかなと。もちろんその、まあ、ゲームのエンジニアになりたい人は、まあ、また、ね、別かもしれないですけど、結構ウェブアプリケーションを作りましょうみたいなところが多い印象で、私はね、別にウェブアプリケーションに関してはあんまり興味ないんですよね。うん、別に作りたいとも思わないし、なのでなんかあんまりそのプログラミングを使って何かしたいみたいな気持ちがそんなになくて、うん、なんですけど、そのプログラミングのパズル的な要素、なんかまあそれこそ京プロとかもね、昔やったことあるんですけど、ちょっとだけね、あるんですけど、京プロやってた時はね、やっぱちょっと楽しいんだよね。なんかパズルを本当にだから組み立てるというか解くみたいな感覚があって、それがね結構楽しくてプログラミングやってるところもあったりしたんですけど、その感じがあのフーディーニにはちょっとあるんですよ。なんか、うん、ちょっと難しいです。はい、あのプログラミング何もわかりませんとか 3DCG 何もわかりませんみたいな人がいきなりフーディーニやると、どうなんですかね、わかんないけど、多分確実につまずくんじゃないかなという気はしています。まあもちろん見るチュートリアル動画とかにもよると思うんですけど、うん。なんか本当にプログラミングとかね、3DCG ゼロの人に対して教えるようなやつがあれば、まあそれでいいのかもしれないけど、でも全然前知識があるのとないのじゃ、なんか違うなっていう気はしていて、うん。まあなので、結構世間的にも難しいっていう風に言われてるツールみたいです。はい。 そこもね選んだ理由の一つだったりするんですね。難しい、やったるよみたいな難しくてみんなができないんだったらじゃあ俺やってみようかなみたいなところがちょっとあるので、みんなと同じようなことをやりたいっていうのがあんまないというか、やりたくないというか、うん、ちょっとそういう気質が私あるので、はい、みんなが難しくて挫折するんだったら俺やってみようかなみたいなところがあって、まあちょっと2週間ぐらい前からね勉強し始めたっていう感じなんですけど、いやー楽しいですね今のところ。はい、まだわかんないです。はい、まあついこの間のそのアンリアルエンジン勉強し始めたって言いましたけど、あれもねまあ1週間ぐらいは続いたのかな、もうちょっと続いたかな、続いたけど結局まあいろいろまた迷走してフーディーニに行き着いたんですけどただね、アンリアルエンジンの勉強が無駄だったかっていうと、そうではなくて、私そのフーディーニとか使って、今何作りたいかっていうと、ゲームのエフェクトにちょっと興味あって、ゲームのエフェクト。まあ、例えば、剣を、ゲームのキャラクターがね、キャラクターが剣をこう、ブンって振ったら、まあ、現実で剣をパンって振ったらただ振るだけで終わりなんですけど、まあ、ゲームとかやったことある人は分かると思うけど、ゲームのキャラクターが剣をフンって振ったりすると、そこの剣のその軌跡に対してなんていうかこうエフェクトっていうなんかなんていうの、残像が出たりとかさ、あとはなんか斬撃飛ばすとかってなったらまあ現実じゃありえないかもしれないけど、斬撃が飛んでいくじゃないですか、シューってとか、あとキラキラエフェクトとかね、まあいろいろあると思うんですけど、ゲームのエフェクトもねあると思うんですけど、ああいうなんかエフェクトちょっといいなって、面白いなって思っていて、でまだそこまではちょっとね手つけられてないんですけど、ただなんか探してるとそういうゲームのエフェクト作ったりもできるってことで、まあそういうチュートリアルもあったりします。まあただその中で見ていくと、やっぱそのフーディーニで作ったエフェクトを最終的にはそのアンリアルエンジンとか、まあユニティでもいいと思うんですけど、そういうゲームエンジンとかに持ってってなんか処理を行うというか、実際に使って動かしてみるみたいなこともあるみたいなんで、まあ決して無駄ではなかったかなというふうには思ってます。まあ実際そのアンリアルエンジンのその勉強の中でしたマテリアルだとかさ、あなんだろうな、まあ、アンリアルエンジンのなんか中にも、なんかナイアガラっていうその、VFX みたいなエフェクトを作るツールあるんですよ。で、実はそれもノードベースで、はい。こう、線と線をつないでいくだけで、なんかいろいろできたりするんで、まあ、その勉強もちょこっとだけしたんで、なんかそのノードベースのものに関しては、まあ、フーディーニノードベースですけど、そんなにこう抵抗はなかったかなと。ああ、こうつなげばいけんのねみたいなっていうところだったんで、まあ、無駄ではなかったかなというふうに思います。はい、そんなところか。で実際昨日っていうか2週間ねずっとやってきてて、で昨日ちょうどそのチュートリアル動画が、最後ねレンダリングするっていうところで終わったんですけど、で実際に私もそのチュートリアル動画に従ってもうやってきて、で出来上がったレンダリング画像があるんですけど、それに関してはディスコードの方で今日朝投稿しました。はい、ですのでこれちょっと聞いて気になるなっていう人はぜひディスコード入っていただけるといいかなと思います。 X に上げようかどうかも迷ったんですけど、最近 X ちょっとあんまりやってないので、はい、ディスコードの方に上がってるんでぜひ見ていただけたらなと思います。まあそんな大したものではないんですけどね、あれどう言えばいいんだろう、なんかね、まあ、ちょっとチュートリアルの動画見てもらえばわかるんですけど、一応概要欄に載っけときますね、その私が見たチュートリアル動画ですね。なんかそのグリッドって言って、まあ、平面、そのまあただの薄い板というか、なんて言えばいいのかな、まあ正方形があるんですけど、立体じゃなくてね、まあ、立体にはするんですけど、最終的には。その平べったいただの正方形があって、それをもうどんどん分割していく。うん、どんどんこう、もういくつにも分割していって、で、それをこう上に伸ばす。伸ばすって、伝え方が難しいんだけど、まあ、実際見てもらえば分かると思うんですけど、その、まあ、立体的にして、その分割したやつをね、立体的にして、みたいな感じです。それをただこう、色つけて、まあ、レンダリングしただけって言えば、まあそうなんですけど、結構大変でしたよ、でも。うん。結構大変だった。 動画の長さはまあ1本30分あったりなかったりぐらいの長さなんで、でそれで全部で15本ぐらいだったかな。なのでまあまあまあのボリュームはあるし、ただ一回一回の内容が結構濃いというか、うん、まあその一応紹介しておくと、さつき先生っていうね、フディニーを作ってるサイド FX っていう会社があるんですけど、カナダの会社なのかな、うん、があって、まあ、そこになんか勤めてる方らしい。なんかもともとフリーランスなのかな、わかんないけど、そこまでちょっと私も詳しく知らないんですけど、なんか、で、そのサイド FX っていう会社に入った。入社したのかな。だからまあ、その、フーディーニの中の人になりましたみたいな話してたけど、確か。そう。で、その人が女性の方なんですけど、日本人の女性の方なんですけど、が、その、日本語で、作ってくれてるチュートリアル動画で、全部で15本ぐらいあって、で、その人がですね、まあ、結構いろいろ詳しいんですよ、やっぱり。まあ、3DCG のことももちろんなんだけど、プログラミングの、まあ、こととか、なんか最近京プロ始めましたみたいな、最近でもないのかな、うん、ちょっと前から始めましたみたいな投稿してたりとか、そのあたりもね、かなり詳しくて、正直途中ついていけない部分もあります。はい。15回全部見ましたけど、それってどういうこと？何みたいな、何が起きてんのみたいなのはもう多々ありました、私も。ちょっと待ってみたいな、うん、結構ね、まあテンポは早めですね、うん、まあ、だから人によってはこうちょっと遅めに、YouTube なんで、 YouTube の動画なんですけど、動画の再生速度ちょっと落としたりするとちょうどいいのかなと思ったりはするんですけど、私はちょ一応通常の速度で見て、どんどん進んでいって、ちょっと待ってで巻き戻して待って何ちょっと待って、はい。どういうことみたいな、そういうのを、もう何度も繰り返して、なんとか自分の、なんかその理解に落とし込んでいって、ただでもやっぱり、今でもよくわからない部分は結構あります。はい。あれ結局どういう意味だったんだろうみたいな。みたいな。ここの処理ってなんで必要なのみたいなのが結構あるんですけど、でも本当フーディーニの、その概念的なところから教えて、くれる結構貴重なチュートリアル動画じゃないかなというふうに思うので、まあ、もしフーディーニやりたいなっていう人いたらおすすめです、私的には。まあ、YouTube で無料で公開されてますし、あとはそうだね、日本語のチュートリアルがそもそもやっぱ多くないっていうのはあります。さっきも言ったけど、そのフーディーニ自体がなんていうか、まあ、ちょっとマイナーというか、うん、難しいのもあって、そのブレンダーみたいにもうなんかもうね、いろんな人がもうやってて、多分ブレンダーでね、チュートリアル探すともうずらー出てくると思います、YouTube とかで。もういろんな人がもうブレンダー触って、ブレンダーのチュートリアル出してるんで、もうどれからやっていいのかみたいな、あると思うんですけど、フーディーに関しては、マジでね、あんまないです。うん。あるにはあるけど、なんかでも、こう、なんかこの質どうなのかなって、うん、クオリティ的に思ったりはするものもあったりとか、あとやっぱ海外のね、英語のチュートリアル動画が多かったりするんですよ。うん、まあ、英語ができてね、うん、喋るというか分かる人はいいかもしれないし、英語のチュートリアルの方がやっぱ質は高いのかもしれないですけど、情報量も多いんでね。なんですけど、まあ、なかなかその、フーディーニの概念的なところもよく分かんないのに、いきなり英語で勉強するっていうのも、ちょっときついかなと。いうふうに思ったりしてて、やっぱその基礎的な概念部分は日本語で母国語で勉強した方が私はいいんじゃないかなって思ってて、でそれで日本語のチュートリアル動画をね結構探したんですけど、あんまないんですよやっぱね。うん、私もたまたまそのさつき先生のね、チュートリアル動画見つけたからよかったものの、ほんとGoogle とかでフーディーニチュートリアルとか、あとフーディーニ教えてくれるスクールとかもね、まあ、なくもないんですけど、なんかデジタルハリウッド大学とかね、デジハリオンラインとか、なんかいろいろあると思うんですけど、まあお金かかるし、結構高いし、うん。 ちょっと勉強してみようかなっていう人にとってはなかなか厳しいなっていう印象で、うん、まあデジハリだとまあ5万円とか5万5千円ぐらいだったかなとか、あとなんか CG ワールドだったかな、なんかそのメディアがあるんですけど、そのメディアで出してる100何回分ぐらいのなんか本当チュートリアルあるんですけど、まあそれね買って勉強すればいいのかもしれないけど、ただそれも全すべて見るにはあの10万ぐらいかかるってことで、なかなかねちょっと10万払ってやったけど、いやちょっと全然わからんわとか、あんま面白くねえなってなって、10万捨てるのもねちょっと嫌じゃないですか。だから最初はちょっとこう無料で勉強したいなっていう思いあると思うんですけど、なかなかないですねやっぱね、うん。まあそんな中でやっぱ葉月先生のチュートリアル動画はまあ少し難しめではあるけど、うん、まあでもちょっとずつでも勉強していけば概念的な部分もなんとなく理解できるし、もう私も一応なんとか最後まで走り切ることができたので、はい、おすすめですね。うん、結構クオリティも高いし、私がクオリティ高いって評価するのもなんか変だけど、はい、私はとりあえず最後まで走ることができたんでおすすめでございます。はいはい、そんなところですかね。うん、まあとりあえず私もあの本当まだまだ駆け出しも駆け出しなんで、まだ1ヶ月も経ってないしね、これからはそうですね、チュートリアル動画を、まあ、基礎のなんだっけな名前、ゼロから始めるフーディーニみたいな名前のそのさつき先生のチュートリアル動画なんですけど、昨日でなんとか全部走り切ったので、次どうしようかなと。一応毎日ね、まあ、1動画というか、なんかチュートリアル動画1個見たりとかしながらやって進めてるんですけど、今日からはどうしようかなというところで、一応ですね、そのさつき先生他にもチュートリアル動画シリーズ1個あって、何でしたっけね、なんかその自動化みたいなやつ、うん、確かそんな話だった気がするんですけど、ちょっと待ってね、自動化しましょうみたいな PDG か、うん、なんだっけな、プログラミングなんだっけな、なんたらかんたらグラフ、わかんない。もうね、結構こういうの多いんだよね。なんか、うん、なんか、ソップとかさ、ボップとかさ、ドップとか、ロップとか、なんかね、そういう、なんとかオペレーションの略なんですけど、大体ね。うん。まあ、PDG っていうのがあって、まあなんか自動化できるっぽいんですけど、まあそういうのもちょっと始めてみようかなと。まあこの PDG の動画は、9本か。ぐらいあるので、まあちょっとどこまでできるかわかんないですけど、内容も結構、なんか、難しめっぽい印象は受けたんですけど、まだね、全然一個も動画見てないのであれですけどね。うん。まあ、とりあえずゼロから始めるフーディーニはなんとかできたので、まあそこからあとは何をするかっていう感じですよね。サイド FX の、あの公式のチュートリアル動画、あ、でもあれかな、さつき先生のチュートリアル動画も、あの一応ね、確かサイド FX の公式のチュートリアルの動画になってた気がする。確かね。ごめん、ちょっとはっきりと覚えてないんだけど、なんかそんなような気がした。はい。まあ、ですので、まあ、本当中の人なんでね、サイド FX の。はい。まあ、信頼できるんじゃないかなと思いますし。はい。まあ、私はとりあえずその PDG で自動化しよう。とりあえずやってみようかなと思ったりしてるし、あとはそのゲームのエフェクトを作りたいっていうところもあるので、サイド FX のチュートリアル動画、まあ英語なんですけど、本当に英語で、しかも日本語翻訳できないっていうね、うん、トランスクリプトって言って文字起こしとか、字幕は出るんですけど全部英語なんですよ、うん、なのでそれを全部日本語にちょっと訳したいなって思ったりはしてて、で昨日ちょっといろいろいじくって一つ方法を見つけたんですけど、なんかその Google とかね、の翻訳できないんですよ。そのウェブサイトの翻訳が効かなくて、わ、マジかと思って、せめて文字起こし日本語になってれば分かりやすいのにと思ったんだけど、全然もう日本語翻訳されなくて、どうしようかな、でもこのチュートリアル動画めちゃくちゃ有益そうなんだよなと思って、で一つ生み出したのが、もう私の最大の相棒チャット GPT 君、うんチャット GPT に、文字起こし、トランスクリプトの英語をスクショして、で、それをチャット GPT に流して翻訳してもらって、 それでやるっていうのがどうかなっていうの、まあ、それ実際できたんですよ。チャット GPT で翻訳できたんで、その方法でいけば多分、まあ、日本語で内容も理解できるし、うん、まあ、動画も見れるしっていう感じでいけるんじゃないかなと思ったりしてるんですけど、まあ、本当そんな感じでね、本当なかなかちょっと勉強するのも難しいというか、うん、全て日本語で勉強するってなると結構厳しいと思います。はい、まあ、ですのでやっぱそういうところもやっぱ含めて勉強のハードルが少し高いというか難易度高めなのかなというふうには感じました。まあ、でもこれまで話したようにいろいろメリットもあるし面白い部分も結構たくさんあって、うん、私みたいにちょっとプログラミングかじってますとか本当ガチでねエンジニアやってますみたいな人は一度ちょっとフーディに触ってみるとなんかハマりそうな気はしてます。はい、まあ、もちろんそういうプログラミング的なところが嫌いっていう人もいると思います。逆に、うん、苦手っていう人ね、数学とか物理、あ、もう、あの、数学とか物理とかも当たり前の世界なので、はい、言っておくと、ガチガチに結構理系寄りのツールなのかな。一応まあ、その 3DCG ツールなんで、アーティストが使うような設計されてるんですけど、プログラミング、その、なんか VEX っていうその言語があって、それで書いたりとか、Python も使えるって言ったかな、うん。らしいんですけど、まあそういったコードをガチガチに書くこともできますけど、そのノードをつないでやるみたいな、そのプログラミングみたいなこともできたりはするんで、うん。でも、やっぱり、プログラミングとか理解できてない、理解できてた方がいいのかなって思ったりはしました。はい。私も多分プログラミング何もわからんかったらね、これ絶対ついていけないなって思ったりはしました。うん。なんか、あ、プログラミングのこの考え方使ってんのね、みたいな感じになったりするので、うん、何もわからんっていう人は、ちょっとプログラミングの勉強を少ししておくと、まあいいのかなっていうふうにも感じました。はい。てなわけで、こんなとこですかね。どれくらい喋った？もう30分くらい喋ってるかもしれない。はい。てなわけで、まあちょっと私は他のチュートリアル動画見ながらね、コツコツこれからも勉強していこうかなと思っております。まあディスコードの方で、なんか今日こんなの作りましたとかね、成果報告できたらいいなと思ってるんで、ぜひぜひディスコードの方もよろしくお願いいたします。はい、というわけでじゃあ今回の配信はここまで。また次の配信でお会いしましょう。バイバイ。